先週の放送で、まあ、放送中に30歳をね、迎えまして、で、30歳のね、当日、どんなことがあったのかっていうね、まあ、30歳のね、なったばっかりだから、いろんなことが起きてね、叱るべきじゃないかなと思ったんですけど、一応ね、そんな話をね、今日したいなって、ちょっと思ってて、まあ、ラジオが終わった後が、だいたい12時過ぎぐらいか、に終わって、で、その夜はもちろん、お風呂場でアナルにね、指を突っ込み、もう最近週に2日ぐらいはね、アナルに指を突っ込んでるんですけどね、ちょっと緩くなってきたんで、まあ、近いうちにまたエネマグラにね、挑戦したいなと思ってたりするんですけどね、もう早速エネマグラの話になっちゃったので、ちょっともう最初から脱線したんですけど、あの今週の伊集院光の深夜のバカ力で、伊集院も、11月誕生日ということで、なんかねラジオで言ってたんですけど、その番組の AD の女の子からエネマグラをもらったっていうことでね、ずっと先週は喋ってたんですけどね、いやーエネマグラがとうとうね、そういうメジャーなところにね、出てきましたよということで、俺エネマグラ使ったのは去年かなだと思うんでね、まあアナルにね、挿入するというプレイが男性のねスタンダードなオナニーという形でアナニーということでね盛り上がってくるんじゃないかと、多分そのうちねアメトークでエネマグラ芸人がまあ出るでしょうね、俺はこのタイプのエネマグラ使ってますってね、もうそろそろ俺もスポスポ入るんじゃないかななんてね、ただねやっぱし腸内洗浄をしてからじゃないとね、うんこがつく、あごめんなさい下品なこと、食事中の人がいたかもしれないのにね、うんこがねアーモンドクラッシュポッキーのようにねついて出てきますからね、アーモンドクラッシュポッキー食べてる人すいません、なんでねちゃんと腸内洗浄してね、アナルをちょっとね出したり入れたりしたらいいんじゃないかなって思いますからね、またちょっとねアナルに関してはね、しっかりとみんなでね学んでいく時間をね作りたいと思うんでね、もうそのぐらいしかもう30になってねみんなに伝えられることもないからね、アナルについてアナルの伝道師としてね、今後やっていきたいと思います。で脱線しましたけど、30歳初日何があったかの話なんですけどね、まあアナニーをしてね、で、夜はでその日も普通に寝て、で次の日仕事だったので仕事行って、で帰ってきて、そしたら母親から電話があって、なんかプレゼントあるから届けに行っていいかなって言われて、うわめんどくせえと思って、もう仕事でまあ、疲れてるわけですよ僕もね、一発にゆるいゆるい派遣会社ですけど もうそれでも疲れるわけですよ、めんどくせえなーと思ってどうしようかなとか思ってたんだけど、でそしたら母親がちょっと察して、じゃあ玄関のドアにかけておくからって、でかけておくから後で取って部屋の中入れといてっていうようなね話があって、でちょっとね俺もねめんどくさいっていうねオーラ出しすぎてたら、ちょっとね母親にね届けに行っても顔も見れないのとか言われちゃってね、すんませんと思って、これが30歳なんですよ、中学生じゃないんですよね、部屋から出てきてじゃないなくてね、もう一人暮らししているのに結局やっぱり部屋から出てきてっていうねタイプの人間なんですけどね、さすがに悪いと思ってね、まあ、母親はね車で来ましたから、じゃあちょっと部屋から出てね車までね普通荷物を取りにだけは行きましたけどね、親孝行だなって、30歳だからねこんなので親孝行、そんなもんですよね、なんで、それで母親にね 誕生日プレゼントとかっていうものをもらって、まあ別に何でもないんですよ。なんだろう、ありますね、病気にならない、病気にならない簡単レシピっていうね、分厚いレシピ本なんですけどね、2000円ぐらいするね、料理本と、あと、いろいろとね仕込みを入れてある野菜を全部冷凍したやつをね何袋もね持ってきて、30歳になってるのにね、体の心配させてしまってるなと、健康にね。まあそりゃそうだよね、だって実の母親が訪ねてきても部屋から出ようとしないんだもんね、心配されるって話ですけど。まあね、そんな誕生日プレゼントをもらってね、でもまあ僕はね、その前の晩にはね、アナルに指突っ込んでるっていうね、その指で荷物を受け取ってますけど、で、そのまま普通にまあもらって、でその後はちょっとね仕事で疲れちゃってね、ゴロンとしてて、でゴロンとしてたら夢見てさ、初めての30歳初めての夢なんですけど、夢見ててなんかトイレにねいる夢で、でトイレでしょんべんしてるんですね。でいつもだったらしょんべんしてて、わしょんべんの夢見てると思ってガッて起きて、やべえしょんべんしてなかったセーフみたいな感じだったんですけど、さすが30歳になると違うみたいでね、しょんべんの夢見て、で普通だったらここで起きるんですけど、起きずになんか2段階目のねしょんべんを始めてるんですね。でパッと起きたらジョロってね、しょんべん漏らしてましたね。これが30歳ですよ。30歳になったら初日からしょんべん漏らすっていうのが普通ですから、これ儀式的なものだからね、多分みんな30歳になったことないから分かんないと思うんですけど、30歳になったらみんなしょんべん漏らしてる初日に、そうじゃないとやっていけないですよね。なんか起きたら、あちょっとなんか尿が漏れてたっていうレベルではなくてね、普通にしょんべんを勢いよくビャーってしてたっていうね、でそれしてる最中に目を覚ますっていうね、ピューっつってるのにやべっていう、その勢いがやっぱ30歳っていうことだと思うんでね、そんな若者10代20代のねしょんべんちょろちょろじゃないですよ、ビャーっていうね、そういうもう本当に大人なのにな、本当に。なのでね、みんな気をつけて、30歳になったらその日はね、彼女とかね嫁さんとか一緒にいたらダメだよ、漏らすからね、そう気をつけるようにということでね、そんなのかな30歳ね、もういいですよね、そんなどうしようもないですけどね、ダメ人間ということで、今日もねそんな僕がやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジパーソナリティパルです、こんばんは。いや本当にしんどいよねって思って、もう20代に戻れないからさ、だ29歳とかだったらなんかうまくやりくりすれば死者誤入とかね、どんどん頑張ってうまくしていくと20歳まで若返るんだけど、30歳になっちゃうとね、もうどんなことやっても20代に戻れないからね、絶望ですけどね。まあそんなね中ラジオをね頑張っていきたいなとね思っているわけです。でこのラジオで、この間幼馴染がねちょっと聞いたということで、そうなんだみたいな、この間ラジオを聞いたんだけどさって言われてもね、そうなんだしか言えないんだけど、でもなんかやっぱし声がねいつもと違う風に聞こえるっていうのと、あと10分ぐらい聞いてるともう眠くなって切っちゃうっていうね話で、ちょっとね頑張っていきたいなって。声はね多少違うと思うんだよね、まず言葉遣いが敬語っぽいじゃない、もっと本当汚ね言葉を使ってね友達と話しますからね、悪口と陰口しか言いませんからね、そうするとやっぱしねもっと声にね どんどん悪い部分が出てきますからね。そういうのが一つあるのと、やっぱりね、眠くなっちゃうね、話的に。だからもうちょっとね、眠くならないようなね、放送にしたいんですけどね、頑張っていきたいですね。じゃあ、まあ、そんな感じかな。もう今日もね、特にないです。もうね、100回記念をね迎えて、もう今日101回目というね記念放送、まあじゃあ記念放送ですよね。でももうなんかやりきった感、燃え尽き症候群的なものがね正直あるので、もうこっからはもう惰性でラジオをやってったりはしないですよ。全力ですよ、いつもね。30になったら全力出すって言ってるんで、まあなかなかね気が乗らないというのもねないですよ。全力ですけどね。まあそんなんでね、今日もやってきます。でそしたらね、ちょっとね今日せっかくだから、お便りね募集しようかなと思います。そうだな、じゃあ多分誰からもねお便り来ないんですけどね、来たら来たで読みたいというお題が、これ女性リスナーの方が、答えられると思うんですけども、家庭でねちっちゃい頃家で女性器の名称のことをなんて呼んでたかなってちょっと知りたいんです。だ男の子だったらさ、チンコ、チンチン、チンポコチン、シモスペースシャトル、まあいろんな言い方あると思うんですけど、別にそれも普通にお母さんもお父さんもみんなが普通に呼ぶでしょ、チンコ、チンコについて。だけど女の子の家って女性器のことをなんて呼んでたのかなって。だって放送禁止用語になっちゃうわけでしょ、家庭でのそういうなんか和やかなムードも女性器の名称を言うたびにピーっていう音が来るわけでしょ。そう考えるとね、なんて言ってるのかなって。まあ、なんか特殊な呼び方がありそうだけどね。愛称みたいなね。マンマンみたいなね。あ、ごめんなさい。ちょっとピッて音が聞こえてきましたけど。だって平気でしょ？その、三文字的な？ね、三文字的なものを言わなければ大丈夫だったら、おまんまんでいいわけでしょ？これはセーフなんでしょ？この世の、そういうものとして。ねえ。おまんまん的なものなのかな、ね、ちょっとそこを知りたいんですね。じゃあちょっとそれをねお待ちしてますんで、お便りこちらは掲示板か、メールの方でお待ちしております。掲示板でしたら童貞ネットとねググっていただいて掲示板ございますので、こちらのラジオ用スレその2というところにね書いていただけたらと思いますし、お便りであれば、メールの方でアドレスの方が radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまで、お便りお待ちしております。ちょっと気になるよね。で俺たちがちっちゃい頃だってチンコのことはみんなで友達同士でチンコチンコって言ってるわけだから、でも女の子のあそこのことを正直なんて言って言ったか全然わからないよね。あそこってじゃん、そのおまんまん的なものをさしっかりと言葉として認識して発言し始めたのって正直中学生とかそんなもんでしょ。決してそういう辞書に載っているような読み方では呼ばないもんね、家庭でね。難しいところだよね。俺も中学校の頃をね、そういうエロいと思われるちゃんとした漢字、陰形とかね、陰の膣、まあいろいろと調べてね、そんなのに広辞苑を使っていた覚えはありますけどね。だからちょっとねそこの辺を、なんだろうね、女の子の家でなんて呼ばれてるか、まあみんなの予想でもいいですけどね。まあ多分おまんまんで揺るがないと思うんですけども。じゃあそんなんで、お便りお待ちしております。 じゃあ今日はね、他話したいこともね、まあないわけじゃないんです。生きていればねいくらでもあるんですけど。じゃあね、なんだろう、みんなが盛り上がるようなね楽しい話題からねちょっとしていきたいんですけども、僕仕事をね派遣でコールセンターやってるんですけども、もう辛くて辞めたいっていうね、みんながハッピーなそういう話題をしていきたいんですね。もう仕事辛くてね、本当に今日もしんどいし、なんか席がね変わりまして、今月かな、今月頭ぐらいに席替えがあって、それまでは隣の席に多分その会社派遣のところでね一番できる人が隣にいて、まあそれはもう一つの案件一つの案件にもう1から10まで全部聞いていたんですけどもね、まあ、そんなのも2ヶ月ちょっと経って、そしたらまあ席替えですよ。で席替えになっちゃったから、周り聞ける人はあんまりいなくてね、まあ、聞くんですけどね、それでもね、でもしんどいわけです。だからね、で仕事の量も増えてきて、で仕事内容もちょっとなんか増えてきて、もうきついなーと思って、最近しんどいしか言ってないね。でもちょっとね、半年前とかね、1年前ぐらいをね思い返せばそんなにしんどくないはずなんですよね。もっと地獄でしたからね、前の某ケーブルテレビ会社のコールセンターとかね、あともっと言ったらその前、全然前のね正社員で働いてた頃のね、ブラック企業って考えればくっそ緩いわけなんですけど、でもしんどいんだよねと思って、もうやっぱ社会的にやっぱしね仕事ができないよね、そういう人間なんだなってしみじみ思ったねって。みんなも大変だと思うんだけど、ね、こんなクソみたいな簡単な仕事だと思うんです、他の人から言わせれば。それでもしんどいしんどいってなっちゃう人がいるよって。下には下がいるから、みんな明日ね月曜日仕事あるけど頑張れるよねっていうね、そういうハッピーな話ですよね。辛いですね本当にね、仕事はね、まあ、お金もらってるからね、もうこの借金をねまず返して一人暮らしして、でそこまで一回持ってかないとね、仕事辞めるには辞められないしね、まあ、ちょっとでも本当に辛すぎてね、今週リクナビネクストをねチラチラ覗いちゃったよねっていうね話なんですけども、でまあそんな感じかな、特にないよね。うん、そうだな、あとはじゃあ他話したかったことね、じゃあ他話したかったことの前にちょっとね言っておかなくちゃいけない話もありますよね。そのお話はプレゼント、ね、先週プレゼント企画やりまして、で当選者の発表しないといけないですから、当選者の発表は最後、ね、引っ張った方がいいんでしょ、こういうの引っ張って引っ張って途中で寝落ちしちゃう人を少しでも減らそうという、そういうなんかこすいね考えのもとラジオやらないとねいけませんからね。じゃあちょっと発表はね後でしますけど、10名様っていうね話で、プレゼントね出してましたけど、結局来たのがですねリアルタイムにいただいた5通だけなんですよ。だからポッドキャスト組は誰も応募してくれなかったっていう、聞いてないんだろ誰も、もうこのラジオ自体をっていうね、本当にそういう疑いを、もう人間不信になっちゃいますけどね、なんでプレゼント出して人間不信にならなくちゃいけないのかっていうねありますけど、なので、当選者一応ね、5名様ですね、もう受け付けませんよ、もうラジオ始めちゃってますからね、もうさっきまでが一応締め切りなんですけども、で後でねその5名様の、 ね、発表したいと思いますから、まあ、そこをお楽しみにと。大体わかってるでしょ、みんなね。送った人は、リアルタイム組だからね。そしたらね、テンガとね、ローション、まあ、どちらか送りますから。じゃあこれ最後ということですね。じゃあちょっとね、お便りもいただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネームダンさん。シリコンが入っているシャンプーは、脱毛効果があるそうです。天然素材のシャンプー、かっこシリコンなしのものに変えましたが、毛髪の調子が良いです。もちろん、櫛で頭皮マッサージをした後で洗髪をしています。天然素材のシャンプーはロフトでも売っていますので、ぜひおすすめですという、ね。お便りいただきました。ありがとうございます。天然素材、天然素材じゃないとシリコンが入ってるんですね、シャンプーに。スカルプ D はどっちだ？今、スカルプ D に切り替えてしまいましたけどね。ハゲに詳しいちょっと友達がいましてね。聞いたら、スカルプ D なんてあんなの？みたいな話になってましたけど、それでも、すがるしかないね。言ってるやつはそんなにハゲてないんですよ。俺ぐらいになってくると本当にもうすがるしかないね。宗教的なものですよ、本当に。これはね、宗教の自由はね、保障されてますから、日本国民は。だからシャンプーの自由もね、保障されてもいいと思うんですけども、意味ないのであればね、ちょっと考えたいけども、その天然素材のシャンプー、多分ね、スカルプ T はダメだけど、リーブ21のシャンプーは天然素材だけ使ってると思うんですよね。だから良かったんですけど、でもそれで効果がね、あまり僕の中では見えなかったのでね、すがるしかなかったんです、スカルプ D。 じゃあスカルプ D 使って生えたのって聞かれると、何も変わってない、むしろどんどんハゲてる。いや、これは肝臓が悪いんですよ。全部肝臓が悪いから、ハゲてくるんですよ。ね。あとちょっと髪の毛もね、少し伸びてきちゃったから。それでちょっとハゲが、逆にわかるような形になってるからね。明日仕事なんで、明後日ぐらいにね、ちょっと、また美容室行ってね、中田的なカットにしてくださいって言って、ちょっと店員が、中田カットにしたら全部あらわになっちゃう。ざわざわみたいな。まあ、そんなのまたね、ちょっと体感してきますんで。俺、結構髪の毛切り入ってるよね、と思って。2ヶ月に1回は最低切るじゃない？だから短い髪だからね。そのぐらいしないとおかしくなっちゃうんだけど。ここ最近1ヶ月に1回ぐらい切ってたからね。ちょっとこれで、またさっぱりしてね。で、今週は、次の日曜日に、友達の結婚式があるからさ。だから結婚式の前に1回やっぱし髪の毛さ、さっぱりと。しておきたいなとね、いうのもあるし、まあ出会いがね、ある可能性がないかな、いやちょっとあると信じたいんですけど、ただその結婚する友達、男ですよ、の神さんはジャニーズオタクなんだよね、多分。断言しちゃうとまたいろいろとね、ちょっと問題がね出てきますから、おそらくそんな噂を小耳に挟んだりね、挟まなかったりってことで、まあ、ジャニーズオタクなんですけども、そうすると多分友達もジャニーズオタクが来るわけでしょ。ジャニーズ、あ、でもジャニーズ結構そういうハゲ疑惑とかねあるから、逆にモテるかもしれないね。ないわーね、まあ、そんなんでちょっとね、ハゲについてはね、また情報があればね、いただきたいと思います。あとお便り、ラジオネームハゲの話じゃなかったね。はい、じゃあラジオネームピンポンさん、久しぶりの投稿です。覚えていますか。ピンポンです。なんか面白そうなコーナーができていたので投稿します。パルさんは、あ、これすいません、これコーナーでしたね、コーナー、後で読みます、後でコーナーじゃやりますね、すいません。もうね、ダメなんですよ、もう101回目だから、もうグダグダは言い訳にはしないです。 30歳だから、全部30歳だからっていうねことでね頑張りたい本当にね。ラジオネームポポロンさん、100回記念に引き続き生で聞いていますが、まさか失禁ネタを聞くことになるとはってお便りいただきました。ありがとうございます。最後にねちょっとねなるとは涙みたいな、ね、ついてますけど、もう涙じゃなくて尿ですからね、漏らしますよそりゃ。いつぶりだろうね、ちゃんとこんなに漏らしたのね本当に。でも俺結構ずっと漏らしてたわけなんです。みんな小学校上がったらねお漏らしなくなりましたとかさ言うやついるけど、あれはもう多分嘘でしょ。俺普通にみんながその世界地図的なねぐらいしょんべん漏らすっていうねやつらがいたとするけど、俺はそんな大きなしょんべんを漏らしたことはなかなかないんです、ちっちゃい頃から。ただちょろっと漏らす、それが多分俺小学校6年生ぐらいまでちょろっと漏らしてた気がするんだよね。たまにですよ、そんな頻繁じゃないですよ、ちょろっと漏らす。白ブリーフ履いてた頃漏らしてたなぁと思って、ちょろっと漏らすんだよね。だから、まあ、結局おねしょって絶対値があると思うんだよね。そういうね生きていく中でのおねしょの、その世界地図的なものをね書くぐらい漏らす。でそれ1回じゃん、普通の人の1回が世界地図だけど、俺は1回でまあ言ったらどこぐらい、北海道ぐらいの大きさのしょんべんをするとするんじゃん。そうしたらさ、みんなは10回やったら世界地図10個分だけど、俺は10回しょんべんしてもまあ言ってもどこぐらい、ニュージーランド、いやニュージーランドじゃないよ、オーストラリアぐらいとかさ、そんなもんってことよ。だから回数が多くなっちゃうね。世界地図10回分のね容量しないといけないから、その分回数が多くなってしまうというね、それ僕の持論なんでね、そろそろ学会にちょっとおねしょで恥ずかしい思いをした人ね、ちょっとみんなで組んで学会に発表していきたいとね思いますけど、意外とみんな遅くまでおねしょしてたんじゃないのって思うけどね、違うんでしょうかね、俺だけでしょうかね。でもチンコはズル向け赤チンポだったんですけど、でもおねしょしますよね、そんなもんですよね。ラジオネーム羊がいる水族館さん、正直100回で最終回かと思ってたんで今日もやってて安心したというお便りいただきました。ありがとうございます。いやー100回で終了ねなるかと思いました、僕も本当に。だってちょっと迷走しすぎちゃって、ラジオをね、過去のラジオ第1回からちょっと聞いちゃいましたからね、聞いてらんなかった。第1回目から3回ぐらい目まではね本当に聞いてらんないラジオだったんで、さっとね、切り替えて、でスペシャルウィークとかをねちょっと聞き直したりとかしたら、全然スペシャルウィークとかの頃の方が面白かったよね。エネマグラ挿入スペシャルとかさ、あとリーブ21スペシャルとかね、あの辺面白かったよね普通にと思って。で今考えるとさ、どんどんクオリティが下がってるじゃない。そう思うと、なんだろう、やっぱりそういう体を張ったさ、そういうちょっと興味のあるけどね、みんなあんまり行ったことないから、じゃあ俺代わりに行ってくるよみたいな、そういうレビューをねしてった方がやっぱりいいんじゃないかなって思って、近いうちちょっとねやっていきたい。今一番候補に上がってるのは個室ビデオ屋さん、意外と行ったことない人多いんでしょ。この間友達がね個室ビデオ行ったっていう話聞いて、ちょっと興味をね持ってしまったので、まだ行ったことない人、だって10代のね、10代の人間とか個室ビデオなんて行かないだろうし、20代だってそうそう行かないよ。30歳とかになって結婚とかしちゃって、で家でエロビデオ見れないからとね、奥さんと子供がいてエロビデオ見れないと、チンポもねコスコスできないっていうことで、 個室ビデオ行くってなってあると思うんだけど、だからそういうねものだからさ、ちょっとこれだったらね、また女性関係ないからね、あとあんまり人と関わんなくてもいいから、そんなにね辛くないっていうことで、来週あたりはできるかな、来週再来週ちょっと忙しいのでね、行けるか分かんないですけど、まあ、行ったらちょっとそれをね、レビューしたいなと。そういうちょっと体張っていかないとさ、いかんよね。でも2年やってるでしょ、そろそろ2年経つでしょ、ラジオもさ。そうするともう結構やり尽くした感もあるからね、もう正直ちょっとどうかなっていうね、迷走してますけど頑張りたいですね。じゃあラジオネーム、ラジオさん、今日は大事な相談があります。俺は現役高校生なんですが、国立大学進学を目指しています。そこで思ったんですが、大学行く方がいいんでしょうか。ためになる話期待してます。お便りありがとうございます、ね、ためになる話しようか、ね、大学は行っといた方がいいんじゃないかな。特に国立大学に行くんであれば、国立大学だったら行った方がいいんじゃないかなってね、ちょっと過去を振り返るとね、思うところはあります。まあ何をするかにもよるんだけど、結局今ね就職超氷河期とかっていう話も出てるけど、なんだかんだ言って国立大学は多少ね、就職できますよ。別に就職するのがいいってわけじゃないですよ。ただ就職したいと思った時に就職できるよっていうことね。だからあとはね、学部とかいっぱいあるんだろうけど、俺大学行ってないからわかんないですけど、まあどうせ大学行くんであればね、まあ、自分のやりたいことで、でまあ国立大学でね、学べるんだったらその方がいいし、で学費もね私立よりも安いし、ね、親孝行じゃない。俺はいいと思うんだよね。でその後でね、なんかまた新しい専門的なことをしたいとかあれば、そこからでも別にもん遅くないし。じゃ例えばだよ、声優になりたい、声優になりたいから高校卒業してすぐ声優学校行くと。そうすると18から20までね、声優学校で、すぐ仕事入ると。それでも全然いいと思うんです。むしろ、逆にそういう、すぐに自分の気持ちが熱いうちにね、いけるから、その分いいし、学歴もそこまでない分ね、自分を追い込んでストイックになれる分ね、いいと思うんだけど、これはこれで。で、逆に大学行ってから、そういう、専門学校行くっていうのも、全然遅くないんだよね。22からだったら、まあ普通にストレートで合格してストレートで卒業すればですけど、で22から24まで専門学校とか行って、で声優になるとか、全然遅くないから、遅くないから、そういう意味ではいいんじゃないかなって思うんだよね。ただそれ以上遅くなっちゃった場合だよ、20代後半、まあだから30までだよね、なんか仕事、学校とか行って30までには卒業しておきたいよね。29までには卒業しておいて、で、まあ、就職なりね、なんなりするのは一番いいと思うんですけどね。全然大学の話じゃなくてね、仕事の話にまたね、なっちゃいますから。まあだから全然ためになる話なかったね。でもまあ行った方がいいんじゃないのね。多分学歴コンプレックスってでも絶対残るからね、俺らってやっぱ多少残るから、専門学校、高校卒業して専門学校行ってると、やっぱ大学生のさあるじゃん、基本的に周りは大学卒業してたりするとさ、大学であのサークルがさ、あの学科でどうので単位がどうのみたいな、知らんわって、単位とかそんなの気にして生きたこと生まれてこの方ないですけども、こちらはっていうね話だから、その辺で人口的にね、大学卒業者と専門学校卒業者と 高校卒業者のね、どこの比重が一番大きくなるのかというところを考えて、大きくなるところに属した方が話題的にはね、いいんじゃないって思いますけどね。まあよくわかんない話なんで、まあ頑張ってね、このラジオを聞きながら受験勉強ね、してくれたらいいんじゃないかなと思います。すいません。もうちょっとね、精進します。じゃあ、ラジオネーム、K さん。30歳になって、加齢臭こと、すいません。30歳になって、加齢臭こと、大人の知識を得たパルさんにお聞きしたいのですが、酔った女性が腕組んできたり、抱きついてくるのは完全ノリなのか、若干こっちに気があるのか、お聞かせください。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。女はもう、そういう、人種だよね。もう、酔ってるようが、酔ったという、体で、腕組んできたり、抱きついたりしてくるから。で、自分に都合の悪いことがあったら、ね、酔っ払ってたから、あんま覚えてないと、いう話だからさ。それは、考慮してあげようよ。僕らもう大人なんだからね、男なんだから僕たちは、ね、ちょっとそういう女性のそういうちょっとご都合主義的なところもね、全部組んであげて、それで応対してあげるというところだから、まあ結局まあ男も変わんないですけど、酔っ払ったという体で動くとさ、本気でも本気じゃなくても後でどうにでも言い訳できるっていうね、部分があるから、ちょっとね、人肌恋しいとか、それで腕組んできたり抱きついたりするわけですよ。でも結局まあなんだろうね、もうよくわかんないですよ。だってごめん、今全部妄想で話したけど、そんな覚えないし、酔った女性が腕組んだりとか抱きついてきたりとかしねえし、わかんねえしっていうね、ことだから、いいんじゃないかな。逆に、こっちがそれに対抗して抱きついたら、ちょっとやめてよって言われたら、あ、これは完全なノリで、ね、気があるわけじゃないんだなっていう判断ができるから。そんなね、判別方法ってことですよ。でもいいじゃない。ちょっとスルーした感じでさ、抱きついてきたりとかしても、何酔っ払ってんのつって、知らぬ顔をして対応するのが、なんていうの、クールな男のやり過ごし方でしょ。一番キモいよね、それはね。俺がそのタイプなんだよな、多分。ね。でもそこはもう、スルーですよ。ポケットからは手を出さずで、ね、何してんのと。もう酔っ払ってんのって。で、スルーする。ただ、お、抱きつかれてる。テンション上がってきたってなるけども、ね、顔には出さず、声にも出さず、やっていきたい、です。ね。そんな、ちょっとシチュエーション、羨ましいですね。じゃあ、ちょっとね、お便り、他、ちょっといただいています。ちょっと読みたいです。ね、ちょっとこちらの方は、女性のリスナーの方からですね、いただいたお便りで、ちょっとね、長いお便りなんですけども、ちょっと読んでいきたいと思います。ちょっとね、少しプライベートな、お便りかもしれないんでね、よかったらちょっとね、みんなね、心をね、清らかな形にしてね、聞いてもらえると嬉しいんですけども、ラジオネーム、ゆかぼんさん。私には心から大切に思う彼がいたのですが、実は最近の自分の行動でその人を深く傷つけてしまいました。ちょうど取り返しのつかない仕事のミスが立て続きに起こり、自暴自棄になりかけていた私は、わざわざ相談に乗ってくれた彼を振り回すような態度を取ってしまって、今までも私自身気づかないところで優しい彼の心を振り回していたことも改めて知り、身を切られるような罪悪感に苦しみました。彼を傷つけてしまっていたことを、ただ心から謝りたい気持ちでいっぱいです。 今はお互い仕事に慢心し、今まで以上に成長できるよう頑張っていくことを決め、それぞれの道を歩き出しました。生まれて初めて心から愛し合えた大切な彼なので、今まで傷つけてしまった彼への謝罪と、これから同じ過ちを繰り返さぬよう頑張って成長していくと決めた自分の決意表明を、彼が教えてくれた思い出のこのラジオで改めて伝えたいと思い、今回メールをさせていただきました。彼が今聞いて、いてくれるっているかどうか分かりませんが、これから私が人間として女性として大きく成長することができたその時は、大切なパートナーであるあなたに、新しく生まれ変わった私を一番に見てもらいたいと心から願っています。急に寒くなってきたので体調には、気をつけてください。新しい仕事、あなたならきっとやり遂げることができると信じています。遠くからずっとあなたの成功を私は祈っています、というね、お便りいただきましたね。女性のね方から、ここのラジオをね聞いてくれてるリスナーの男性なのかなに向けてね、お便りいただきましたから、その逆にちょっとね、これ普通に一回読んだ時に別に面白くもなかったんですけど、読んでると声出して読んでるとね、彼が私に教えてくれた思い出のこのラジオでっていうところで、ちょっと吹きそうになっちゃいましたけどね、すいません。そんなね、面白おかしく読んじゃいけないねお便りなんですけども、思い出のラジオですよ。それが童貞ネットアットネットラジですよ。大丈夫かね。まあそんなん、ちょっと今日はラジオやっててよかったなって思いますよね。いつもよくわかんないさ、もう性器の話しかしないわけじゃないですか。男の性器、女の性器ね、お便りも募集するって言ったら女の性器の呼び方は何だと、そんな話しかしないラジオですけど、なんか今日初めて人のためになんかやれたラジオだなと思って、やっててよかった、そんな風に思えるこのお手紙をもらった時ね、僕もちょっと読みながら号泣してしまいました。嘘ですけどね、まあ全くね、どういう内容かはね、みんなのちょっと、まあその人同士でしかわからない話ではありますからね、そんなにちゃちゃは入れられないですから、僕もね遠くからね見守っていきたいと思いますから、もしね他にさらにその彼にね伝えたいことがあったりとか、あとその聞いてる彼ね、なんかちょっとあれ俺これ覚えあるんだけどみたいなね、彼いたらね、その彼女に向けてねお便り、いただけたらラジオで読みますから。まあ僕、俺ことキューピッドですからね、気持ち悪いですね、童貞キューピッドみたいなね、その前に自分の幸せをってところもありますけど、まあそんなんで、まあこのね思い、まっすぐなこの思いね、届くといいですねっていうね、いいラジオになりましたね本当に。そしてじゃあちょっとこのお便りね読んだ後にぴったりな、お便りを読みたいかな。ラジオネームスカルプ P さん、子供に言うときは割れ目ちゃんと言っておりますってね、おまんまんの話ですね。クソ最低な番組構成をしてしまいましたね。しょうがないです、構成作家がいないんだから。俺がパッとね見たお手紙を読むしかないですからね。ちょうど来ていたのがね、割れ目ちゃんっていう話だったんで、しょうがないですね。感動の後にはね、そういう卑猥なものが必要ですから。ラジオネーム羊がいる水族館さん、妹2人いるけどおまたって言ってた呼び方ですね、ありがとうございます。あ、おまたはありそうだね、おまたはあるね。割れ目ちゃんはないだろ、割れ目ちゃんとか 100% 言わないだろ、言うのか。それ言ってたらちょっとその女の子成長した時大変なことになるぞっていうね。まあ、多分最有力候補はおまたですね、それかおまんま、近いでしょ、おままで合ってるでしょ。そこがちょっと卑猥だよね、おまたっていうさ、まただからね、 股にでも O つけちゃうとお股になっておま、おまんまんみたいになっちゃうわけでしょ。卑猥だな本当に。ガキの頃からそんな卑猥なの教えちゃダメですよってことですよ。じゃあ他ね、ラジオネーム、ラジオネーム何しようかな。他ね結構もらってたんですけどね、結構読めないねお手紙も多くて、ただ喋りたいことも多くてみたいなね、ちょっと番組のちょっと構成を考えないといけないですね。そろそろ2時間番組に、1時間はフリートークで後半1時間コーナーっていう、そういうそこまで頑張れないよね本当に。でもちょっとねちょっと番組自体をね少し考えていこうと思って、今 BGM 流れてるじゃないですか。あ、すいません、BGM が隣の部屋から漏れ出して、それがちょっとマイクに乗っちゃってるじゃないですか。で、多分これって著作権フリーとかね、そういう話とかしだすとちょっと危ない話になってくるので、自重したいんですけども、一応もう童貞ネットアットネットラジのそういう BGM として一個テーマ曲ではないですけど、ちょっと作ろうかなと思って、3分間ぐらいの曲でずっとループして流せるぐらいのね曲でちょっと作ろうかなと思って、そうしたら著作権フリーだから今後のいろんな展開を見込めるじゃない。だって今例えば第1回から第100回を DVD にまとめて焼いて、それをなんかどっかの即売会とか会場とかで売ったとするでしょ。これ犯罪になっちゃうから多分、いろんなね著作権うんぬんかんぬんの話が出てくるとさ、そこを完全にオリジナルのねものにしちゃえば売れるわけだから、そしたらちょっとね早い段階でそっち切り替えないとまずいなと。でこういうラジオ聞いてる人って意外と音楽関係とかさ精通してる人がいるわけでしょ。だから3分ぐらいでフリーで著作権とかもいいからね、使っていいよと、そういう人いたらちょっと童貞ネットのねテーマソングっていうことでね、お待ちしてますから。俺もちょっと自分で試行錯誤して作れたら作りたいんですけど、作れない場合もあるからね、ちょっと BGM テーマ曲お待ちしてますから、もしここぞとばかりね力を発揮してくれる人いたらね、何らかの形でメール、その radio@doutei.net、 radio@doutei.net、 こちらまでね普通に添付してもらって送ってもらってもいいし、なんか URL どっかにアップして URL 貼っつけて送ってくれてもいいですし、ちょっとお待ちしてますからね、採用される可能性は高いと思うからね。で採用された暁には、テンガエッグを1個プレゼントとかそんなもんしかできないですけど、もしくはビール1杯おごりますとかね、そのぐらいなんですけどね、よかったらそういうボランティア的なねボランティア精神にね、ちょっとないかな、いないかな、いたら嬉しいなってところでね。じゃあそんなんでちょっと他プレゼントのね、もう今日もよくわかんないんで、もうプレゼントの発表をねしたいと思います。すいません、先週やったプレゼントで応募があった人5通ね、一応ございましたから、こちらの方当選ということでね、後日、お送りしたいと思います。じゃあ当選者、ラジオネームちがやさん、19歳を男性ですね、2人目はちょっとラジオネームないですけども、多分ヨッシーさんみたいなね、聞いてる人は聞いてる自分分かると思うんでね、ヨッシーさん、 あとは ラジオネーム、牛島くん、年齢26歳男性ですね。あとはラジオネーム紅のボンさん、年齢27歳。でもうすでにこちらもお名前も住所もいただいてますね。男性ということでね、一応なんかお便りの方にね一緒にコメントもありますけども、はじめまして、密かに iTunes で見つけて初期2回目からのヘビーリスナーです。あまりお便り出しませんがかなり応援してますので頑張ってくださいという、ね、お便りいただきましてありがとうございます。送ります。群馬県なんでね、近いですから、隣の県なんで送りますよ。もう27歳ってことね。さっきちょっと19歳っていう人いましたけど、19歳にはローションね、20歳超えてたら天外区でも違うのかな。みんなローションにして、みんなでアナルをそのローションでいじくってもらった方がいいのかな。そこちょっとね迷ってます。ただアナル友達、いやアナル友達ちょっと卑猥すぎるけどね、そういうのもちょっとアナルのね開発にあたってのちょっとこういうところで困ってるんだよっていうね、助け合いもできるかと思うんでね、ちょっと考えてます。ローションもいいな。あと自分の自分用のローションもね買わないといけないですからね。あと最後5人目、ラジオネームスカルプ P さん、29歳男性ということでね、まあそんな形で5名様後で送りますから。だからもしね、今聞いているんであれば、当選者の方はね、本名ね、本名の名前で電話番号で住所かな、これをちょっとメールでいただけたらと思います。じゃないとちょっと送れないからね。で何もいただけなかった人には一旦こっちからもメール一回しますから、で、返信していただけたらね、そのご住所にお届けしますからね、お楽しみということでね。まあ、一応テンガエッグかローションかね選んでもらってもいいですね。まあみんなローションでちょっとアナル開発するってのも一つだと思うんだよね。なかなかいないよアナル開発してる男。そういう意味でちょっとみんな貴重種になるからね、そこをちょっと頑張ってね、いいとこ伸ばしていかないといけないから。アナルは多分いいところだよね。ただ気をつけないといけないの。アナルね、最近じゃあちょっとアナルいじくり始めましたって人いたら気をつけなくちゃいけないのは、アナルをいじりながら指突っ込みつつ、射精した時のね時、いやなんかその射精してる最中に指を抜こうとすると、なんか指を抜いてる最中にキューって締め付けるので、爪でねちょっとアナルの中を傷つけちゃう恐れがあるぞ。先週ちょっとやってしまったからね、いてってなったから気をつけて、地になっちゃうから、だからちゃんと全部射精し終わった後に指は抜いてください。じゃないと危険だからね本当に。あと男子女子関わらずね、爪を切っている、かなり爪を切ってるやつアナルいじくってるぞ、 100% だそこでね。俺ももう爪しょっちゅう切るようになったからね、アナルのために。だから加藤隆先生の気持ちがよくわかるよね。愛撫するためにねその爪を切って、もう爪の上に肉が来るぐらいのね、そういう爪をね持ってますけど、高先生はそのね境地に今ちょっと近づきつつあるから、自分のアナルのためにね、人のためには動けませんよ。ただ自分のためだったら動けますから、僕らは。そんな最低なアナルです。もういいですね。まあ、そんなこんなで、じゃあちょっとコーナーやろうと思ったんだけどな、コーナーができないね。これまずいぞ。こんな調子でラジオ始めたらもうやっていけないぞ。どうするんだ俺は。じゃあちょっと最後ねコーナーもね一個やっていきたいと思います。さっきやるって言ってたコーナーちょっと時間かかりそうなんで、来週ね これからやるコーナーは、ポッドキャスト新着レビューのコーナー、こちらやっていきたいと思います。iTunes ストアの方でね、童貞ネットアットネットラジ公開してますから、でこのポッドキャストのところにねレビューが書けるんです。でこのレビュー新しいのが来たらね読んでいこうじゃないかというコーナーなんですけども、11月11日にねレビューまた新しいのいただきましたから、ちょっとこちら読んでいきたいと思います。で評価の方が星がね1から5までつけられるということになってますので、でちょっとねお名前はちょっと言えないかな、本名っぽいのがね出ちゃってますから、ちょっとねそこは控えさせていただいて、内容だけね面白くはないんだけど、一人で淡々と喋ってて、あすいません最初から面白くないとか言っちゃった、違いましたね、悪くはないんだけど一人で淡々と喋っていて面白くはない、もうちょっと聞いてみたら面白くなるのだろうか、もうちょっと聞いてみようと思う、ゲスト呼んでみたらどうでしょうっていうね、レビューいただきました。星は2つということでね、ありがとうございます。なんだかんだ言ってね、面白くはないんだけどもと言いつつも、もうちょっと聞いたら面白くなるのかな、もうちょっと聞いてみようかなみたいなね風に言っていただけてるのでね、嬉しいですよね。まあ、このラジオは10回20回聞いてで慣れてくるところがあると思うんですよね。だからまあちょっと頑張って踏ん張ってねもらうといいんじゃないかなって。あとゲストね呼びたいんですよ、 俺も。ただその大学生上司ねまずちょっと呼ぶんだったら一番やりやすいかなと思って、その別に会わなくてもねネット上で会話をすればいいのでね一番楽かなと思ってたんですけども、彼がちょうど土日にねバイトを入れるようになってしまったので、どうなのかなっていうのあるんですけど、だからちょっとねそこも交渉しつつ、もうスペシャルウィークとかね関係なくね攻めていきますよ。もういつ終わっちゃうかどうかも分かんないラジオですからね、スペシャルウィークまで待ったりとかしてたらねもう時間かかってしょうがないですから、もしかしたらもう来週やってるかもしれないんでね、そこはもうお楽しみということでね、ゲストは早めにね一回クリアしたいですよね。もうどんどんあのラジオ的にねしていきたいと思うんで、でもこの間もラジオパーソナリティになんかなる専門学校みたいなね、ちょっとなんか調べちゃったしね、多分仕事が辛すぎて現実逃避をねしようと思っちゃったんですけど、そういうのもちょっと見ちゃったりしますから僕もね。てかもうこのラジオを続けていく上で俺は何を一体求めてるのかねちょっと分かんなくなっているのでね、ちょっと初心に戻って、まあいろいろとね面白いやったことないことをねやって、でみんなにちょっとね伝えられたらなって思ってるんですけど、でも結局このラジオって何なのってちょっと考えたんですけど、自分がどれだけダメ人間かっていうのをアピールしつつ、そんで今週俺がどんだけダメだったかっていうのを発表するっていうさ、ラジオなんだよねと思って。だからまあ普通に生きてればね、普通に生きてで会ったことを話すだけでね、何の問題もないんですけどね、まあ、根本がそこですからね、どんな風に転んでもっていう話で、ああもうやっぱり時間が足りないよね。今週の FX 普通にあったんだよね。一応言っとくけど月曜日ロスカットされてマイナス3万5千円で、水曜日プラス2500円、木曜日、ロスカットされてマイナス2500円ということでね、今週マイナス3万5千円なので、もうやだ、ね、30歳になってからいいことないじゃんっていうね、どうしたらいいんでしょうね、ちょっと救ってほしいんですけども、ね、別に男性に救ってほしいわけじゃないですよ、女性に救ってほしいんですけど、そうなんだよね。じゃあちょっともうお別れのコーナーね行きましょうね。今日読めなかったお便りとかね、あと言いたかった 話したかったことをもうつらつらというコーナーですけども、これ101回目の放送で結構ここ10回ぐらいでなかなかひどい放送じゃないですか。大丈夫ですかこれ、ね、自分でもどうなってるか分かんないですけどもね、結構いろんなね、ちょっとお便りいただいてたんだけども全然読めてないんですよね。じゃあもう他ね、喋りたかったこと、あ、漫画をね、レンタルコミック今の職場の近くにね、貸し出ししているところがあるんですけども、そこで、ディアボーイズアクト2のね、終盤からね、アクト3読んで、で、止め跳ねっていうね、昔モンキータン書いてた人がね、書いている書道の漫画を読み、あと、進撃の巨人っていうさ、なんか今年すごい話題になってる漫画が、今全2巻かな、月刊マガジンで連載中の進撃の巨人っていうね、まあ、進撃の巨人は買ったんですけどね、誕生日に。まあ、唯一の誕生日プレゼント。自分への、ね、ご褒美ですよ。で、進撃の巨人買って。で、読んだかなーっていうところ。意外とね、本当に進撃の巨人は、評価が高くて、いろんな人が読んでるらしくて。ただ、好きな人いたら大変申し訳ないんだけど、そんなに騒ぐほどの作品なのかなって。面白いんです。すごい面白くて、第3巻もすぐ読みたいんだけど、そんなに騒ぐほどの作品なのかしらっていうね、疑問があるので、ね、ちょっと漫画フリークのみんな多いと思うんでね。だ、多分今年、1巻が出たのは今年なんだよね。で、1巻、2巻と今年出て。そういう意味では、その2010年に初めて、その、第1巻が出た作品としては、一番面白いっていうことであればね、納得なんだけど。なんか、前からやっていたけども今年急にピックアップされたとかだったらちょっとうなずけない気はするんだけどね。まあそんなんかな。止め跳ねは面白い。止め跳ねは説明が長いんだけどやっぱし面白いね。モンキーターン好きなんでね、やっぱし作者は面白いよね。止め跳ね面白い。でディアボーイズはもうなんかよくわかんなくなっちゃってるけど、なんでアクト2からアクト3になったかわかんないんだけど、まあ、ディアボーイズね、面白いね。スラムダンク好きにはディアボーイズはちょっと違うのかもしれないけど、ディアボーイズはディアボーイズでね、いい味が出てるんだね。僕は今のところ一応全部読んでるんですけどね、面白いんじゃないかなと思って。ちょっとね、漫画はね、もう大体、そのレンタルコミックで出してるところの、漫画はね、めぼしいのは読んじゃったから、あんまもう残ってないんだよね。だから、たまにね、おすすめ、リスナーの人におすすめしてもらったりする漫画あるんだけど、そこに置いてないからね、なかなか読めないんですけど。まあ、そんなのかな。もう、あとはね、ちょっとね、お便り読みたかったんだけど、今週も読めずっていうことで、今度、どうしようかな。ちょっと考えたいですね、いろいろね。はい。じゃあもういいでしょね。あとはないね。ちょっといっぱい読みたいのあるんだけどちょっと読めないんで、また来週ってことですね。ちょっと考えますね、しっかりね。こんなにぐだつくとは思わなかったね。101回目なのに101回やってんだぞ俺、本当にいかんね。で次、次回11月の28日日曜日だからちょっとね、そのさっき言ったけど28日友達の結婚式があるのね。だからどうなるんだろうね。一応二次会の幹事の手伝いとかまでするから何時に帰ってくるかがちょっと見えないんでね。普通幹事とかやったらその後まあそこのグループのやつらとかあと新郎新婦もねもしかしたら来るかもしれないけど、でちょっと最後お疲れみたいなね、ちょっと飲もうかみたいなあるじゃない、そういうのも。そう考えると俺は帰ってこれるのかどうか分かんないですけど、まあちょっとみんなで最後飲んでこうよって言われても、あ俺ちょっとごめん用事あるからっつって ね、あの戻ってきますから、ラジオのためにね。で帰ってきてグダグダの放送するという、そういうプレイですからね。そんなのかな。あとはまあちょっと遅れるかもしれないですけど、遅れちゃったらごめんということで、まあ、その時はポッドキャストで聞いてくれてね大丈夫なので、リアルタイムのリアルタイム派閥の人はね、そんなんで当てにしないで待っててくれて嬉しいです。じゃあもう今日もねこんな感じで、あの新生ね、101回目ということで新生童貞ネットアップネットラジだったんですけども、ちょっと自分でも驚くぐらいの、反省会この後したいと思います。おかしいな、101回やってんのにまだ反省会せざるを得ないんですね。まあいいんですけども、じゃあまたね、来週だねということで、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた来週お会いいたしましょう。さようなら。